祈ります。主イエスよ、あなたを愛します。
アーメン。
あなたを賛美します。
アーメン。
あなたは語る神です。
アーメン。
このように今日語る機会を与えてくださり感謝します。
アーメン。
どうか私たちの中へと、すべての人の中へと、どうかご自身を語り込んでください。
アーメン。
注入してください。
アーメン。
あなたの心の願いは、ご自身を命として人の中へと作り込むことです。
アーメン。
集会を通してどうかご自身を供給してくださいますように、
アーメン。
作り込んでくださいますように。
アーメン。
あなたに感謝します。
アーメン。
会場の皆さん、またズームの参加している皆さん、こんにちは。
こんにちは。
福音集会に参加してくださりありがとうございます。本日進行を務めます草壁兄弟と申します。よろしくお願いします。旧約においてイスラエルの民は祭りの日にシオンの山に向かってシーカを歌って賛美してエルサレムに向かってきました。福音集会も祭りです。私たちは今シーカを歌ってあなたを賛美し、私たちの心と霊が温められましょう。シーカ一番の1、2をご一緒に歌いましょう。元気なものも主の御元にどうか近づいてください。
アーメン。
そうすれば安息があり、信じる者は救われます。
アーメン。
それでは石合八重子姉妹より証があります。よろしくお願いします。
八王子に住んでおります、試合と申します。14年前、82歳で亡くなった私の夫試合は、57年前、日本で初めてのオリンピックが開催されたとき、世界で初スピードの新幹線に ATC の仕組みを開発した保安担当のボスでした。その試合は 大勢の人の大切な命を預かる新幹線は 100% の安全が確保されない限り完成に向けての仕事は始められないというのが彼の心の叫びでした。異例のトップである国鉄総裁との会談の結果、それは現場の言うことが正論だ、万一赤字が出るようなら自分が全責任を取るの一声で決まり、 ATC の開発は始められ、当時世界で初スピードを持つ装置は完成し、新幹線に設置されました。以後57年間運転面に対する運転面における事故皆無は日本新幹線の誇りです。さて、協会からのご紹介で石井さんと初めてお会いしたとき、彼の口から出たのは、自分は高速の研究の真っ只中にいるのだと。高速とは決して難しいことではなく、コップの水を落とせば必ず下へ落ちるということです。決して上へは行きません。何回やっても変わりませんの一言、何十回となく聞いてるうちに行くと、主の御声を聞きたい、この最高にへの導きは主の御心でしょうか、それとも単に人からのお話でしょうか。主はその一点のみを祈ることを導かれました。その頃を先輩として導いてくださった吉田さんは常々、主は肉眼では見えない例の事柄を、肉眼で見える積極的な事柄を通して語られると言葉を残されました。おう主イエスよ、いろいろなことが起こる中で法則法則御言葉を思い巡らすうちに、聖書の命の例の法則、ローマ人への手紙8章2節が実にはっきりと浮上してまいりました。なぜなら命の霊の法則がキリストイエスの中で罪と死の法則から私を解放したからです。フットノートを含めて何回も何回も祈り読みするうちに、実に不思議なくらいこの御言葉は私の内側で深く深く平安となり定着しました。故石井さんとの7年間は誠に主との葛藤の日々でした。彼は後の任意の書いた本に触れ始め、主の導きでまず旅で座す歩む立つを追求し始めました。吉田さんも大いに負担を取ってくださいました。家であるキリストと召喚の中で本人は熱心に繰り返し繰り返し追求するうちに、ある日誠ににこやかに、俺の安息集会はホテルで花いっぱいの中の葬儀ではなく、古く小さな代々木集会所でやってほしいなと宣言しました。その時の彼の爽やかな笑顔、聖書の御言葉の真理に触れた人の輝きでした。なので糖尿病と戦い、肝臓がんとの壮絶な格闘を飲み尽くす宝物、キリストご自身を享受して素晴らしい笑顔と威厳を残し、ありがとうと頭をなでてくる一足お先に彼の最後でした。誠に私たちの父であり、王であり、夫である神は、私たちの髪の毛の一本まで数えておられる愛のお方、フットノートには記されておりますね。この慈愛の中で、日々、時ごとに守られていることを主に感謝し、栄光を神へお捧げいたします。命の霊の法則、キリストイエスの中で罪と死の法則から古い私を解放したからです。それは実に自動的に起こる原則です。 最後までお聞きくださってありがとうございました。以上です。
ありがとうございました。あの罪と死の法則からキリストイエスの中で私たちを解放されて、難しいことですけれども、あの立法の義の要求が私たちがキリストイエスの中にいるときに自動的に働くということです。なんか一生懸命汗流して頑張るということではありません。私たちは信じたときに命の霊法則がキリストイエスの中自動的に働くということです。感謝します。それでは C 歌2番の1、2をお願いします。お願いいたします。
兄弟姉妹おはようございます。私は劉長と申します。中国から来た留学生です。私は小学校5年生の時に問われましたが、教会の生活に正式に参加するのが大学時代からでした。そして日本に来る前にずっと広州の教会に通いました。私にとっては一番の証はやはり日本に留学することです。いろいろ本当にいろいろ経験してここに来ました。本当にすごくずっと前から日本に留学したいですが、大学4年の時私昔の学校は免試進学のリストを発表して、で私もその中に入りましたが、当時の私にとってはその免試進学はすごくなんか簡単に勉強を続けられることと学費が安いことをです。しかし一方で私もなんか日本に留学するの準備も、しました。そしていろいろな努力もしました。その2つの選択の中にすごく迷って、 で何回も何回も週に祈って、そして自分の親とあの先生の意見も聞きました。でみんな全部なんか私が日本にきあの日本にいた方がいいってなんかみんな全部そう言われて、でそれは多分週の意思だと私はそう信じました。だからそのあの名刺進学のチャンスをあの他のクラスメートに譲りました、うん、あのしかしあの4年生の後半はコロナ で、うん、で日本は留学生の入国は禁止、うん、禁止になって、うん、でその計画は私留学の計画が中止になりました、うん、でその時は私あの就職活動もやめたし、うん、あの中国のその大学の入試もやめたし、うん、で何もできない状態で半年間ずっと家にいました、うん、で そしてあの頃はなんかこの状況はいつまで続くのか本当に知らない状況で、うん、で いっぱいストレスが たまって何も自信を持ってないです、うん、そしてあの頃はなんか週に何度も何度もなんかなんでこんなことになるのか、うん、なんで最初この道選んだのか、うん、でいつも愚痴を言って、うん、でそして周りの親戚もなんかちょっと、うん、あこの人バカだな自分のチャンスをこの人に言ってで結局今何もしてない状態になって、うん、ですごくなんかストレスが大きいですが、うん、なんかでも柊が私のことを憐れて、うん、あの、うん私のお母さんをあの借りてずっと支えてくれて、なんか毎日あの教会にあ毎日じゃなくて毎週私を連れてあの集会場に行って、そして聖書を読んであの祈り続けました。そしてやっと去年の11月に日本に入国して、で本当にすごく大変だったけど、うん、あのそして私あの来るその2ヶ月は本当にこの2年間あのわずかの2ヶ月あの入国可能の時間です、うん、そしてあの、まあ、入国したけど、うん、あの日本の大学院の試験もすごく難しくて、うん、でみんなほとんど1年半ぐらいの時間をかかって合格できましたけど、うん、あのでも私は本当に主を信じて、うん、なんか一生懸命、そして一生懸命あの作品を準備して、たった2ヶ月を かかって合格しました、うん、本当は最初は思わなかったこと で、うん、でなんか自分想像よりなんかいいものを得たような感じをしました、そして主はあらゆることを遠くに用意して、で私はただ協調すればいいってこの言葉はいつも聞きましたけど、これは初めてこの言葉を経験しました。まあ、私の証は皆さんにとってすごく普通 なんか学校の話だと思いましたが、うん、あの私にとってはすごく人生を左右する大事件で、そしてなんかあ私にとっては主イエスは素晴らしいあの先生であり、うん、友人のような人で、うん、あのいつも私のことを助けてくれて、あの私の道をあの導いてくれて、うん、だから私はいつも、大きなことでも小さなことでも、うん、主イエスに話して、うん、そして一緒に考えもらいました、うん、私の証は以上です。
アーメン、感謝します。主に支えられて励まされて今紹介生活を喜んで毎週集会に来ておられます。感謝します。 日本語もとても上手ですけど、1年でこれだけなかなか覚えられません。感謝します。続いて、シーカ3番の1、2をお願いします。花咲くよ命光しより主は生きたもとても好きです。私は花が好きで毎日花の手入れをしております。光が差さなければつぼみを持ちませんし花も咲きません。それと同じように私たちは毎日主から照らされ主から養分をもらい、そしてやがて花咲く、このような人生を果たせて生きています。主に感謝します。
はい、
横島、ピアノ奉仕されている横島より証です。どうぞお願いします。
皆様こんにちは。八王子にある紹介の横内と申します。今日は私一人ではなくってもう一人の姉妹と一緒にピアノは弾かせてもらってます。今日はようこそおいでいただきました。じゃあ私も一つ歌唱したいと思います。コロナの中で本当にここの 1,2 年ちょっとね社会がだいぶ荒んできたようなっていうかそういう気もしますし、自粛で家にばかりいる時代がそういう時間が続きました。で悲しいニュースもあるし、そういうニュースを聞くにつれてきっとこの人たちはもっと社会的な保障とか制度とかそういうものを知っていればもっとなんとか解決策はあったろうにと、知らなかったがゆえにちょっと悲しい結果になってしまったんじゃないのかなって思うような事例が多々ありました。知ってさえいればこんな風にならなかったんじゃないかと思うんですね。でそれと同じように私も今日は一人ぜひ知っていただきたいという人がいます。それは誰かと言いますとイエス・キリストという人なんですけれども、知ってるわと、社会の時間には習ったことがあるし聞いたことはあるし、もう教会はそれかとまたそれかと思うんですけど、イエス・キリストを私言わない教会はないんですね。その人を紹介したいと思うんですけども、どういう人かと言いますと本当に不思議な人です。聖書というところに書かれていることによれば、生まれたのはマリアという イスラエルの一人の女から生まれたんですけれども、聖書には何て書いてあるかというと、聖霊によって身ごもったって書いてあるんですね。不思議なんですよ。聖霊によって身ごもったのは、人としても生まれたけれども神としても生まれた、そういう人であるというふうに書かれています。で、長年経って今度イエスが死ぬ時もまた不思議な死に方で、不思議な死に方というのはもちろん十字架、知ってる人は知ってますけど、十字架にかかって死んだわけですね。でその後に葬られたんですね。で当時 の習慣に従って私たちのように火葬ではなくって、ホラーナという大きなこう岩屋みたいなところに遺体をそのまま納めるという当時のイスラエルの習慣に従って、イエスの遺体はそこに納められていたんですね。でそこの入り口のところにまた大きな岩を置いて、人が入れないように岩で封印をしていたと。そして次の日にもう体がね、そのまま遺体をあそこに置いてあるわけですから、もう臭くなっているだろうというので、数人の人が当時の習慣に従って香油ですよね、今でいう香水のようなこう臭いものを消すような、そういう香油を持ってそのホラー穴に行ったんですよね。そしたらその大きなホラー穴が大きな岩がどけてあって、でその中に入った時にその置いてあるはずのイエスの遺体がなかったって書いてあるんですね。でどうしたったんだろうと人々が見渡していると、そこに現れたのが主イエスなんですね。不思議なんですけれども、聖書にはそう書いてあります。で私が十字架にかかって死んだけれども3日のうちによみがえるということをあなた方は読んだことがなかったのかと言ったんです。でああと思ったんですけど、そこには霊となった主イエス・キリストがそこにいたと書かれています。でその一連の記事を見た時に、この不思議な人はイエス・キリストというのは一体誰なんだと私たちも本当に思いました。でもクリスチャンと呼ばれている人はこの事例をみんな信じている人たちなんですね、全世界にいますけれども。でこの不思議な人たちは今本当にその霊となってよみがえった主イエス・キリストは私たちの内側に取り入れることができるお方となったと書かれているんですね。余計わからない。じゃあ一体何なのかというと、創世記というところに人が作られた、そうアダムとエヴァですけれども、作られた時に主は何て言ったか、神は何と言ったかというと、霊ある器官として霊を持つものとして人を作ったんですよね。そもそも私たちの内側には霊という器官があるんです。一番深いところにある、その霊の中にその主イエス・キリストを取り入れることができる機関、その人だけを取り入れる機関として、神はもともと霊という機能を私たちの内側に作った。でも私たちはそれを知らないんですよ。知らないんです。先ほどの話に戻すと、この人を知ってほしいと、何が変わるのかというと、それは本当に人は何で生きるんだろうかとか、私の事例ですよね。なんでこんな私はただ生まれてただこう過ごして月日が満ちて、でやっぱりもうまたその人生 100年時代と言いますけれども、年月満ちればまた死んで、また次の世代が残って生きて、そんな時代を本当に繰り返す、その中にたまたま生まれたのかなっていうふうに思わないこともないんですけども、でも人を作ったには神の目的が、神様の目的があると、もう人がどういうものなのかということを私は聖書の中で知ることができました。どうぞこの知らない人は、まだまだ知らない人は、この一人の主イエス・キリストという人をぜひ知っていただきたいと思います。そしてぜひこの霊の中にその人を入れていただきたい。霊的なものですから、聖書には何て書いてあるかというと、祈りによってあなたの内側にその人を迎え、個人的に迎え入れてくださいと言っているんですね。本当にそのことを知っていただきたいと思います。先ほどコロナの中で知っていればそんなことにならなくて済んだのになという証をしましたけれども、このお方を知ってください。そうすれば本当に知らないよりは知っていて受け入れていただきたいと思います。今日は本当に聞いていただいてありがとうございます。これで終わります。
ありがとうございました。メッセンジャーの言いたいことはみんな言ってください。
こんな感じです。
人は見たこともない方を信じており、信じているだけでなく、その方を愛しています。不思議な人たちです。これは奇跡的正常な事柄です。それだけではなく、私たちは神の言葉に満たされて喜んでいます。感謝します。それでは詩歌4番の 1,2 をご一緒に伝えましょう。
この福音集会の会場にまた Zoom の中でご参加してくださりありがとうございます。私は、吉村と言います。今から約20分間お話しさせていただきます。よろしくお願いします。今の講師さんが話してくださった事柄は実は私が話したい事柄の内容でもあります。ですから多分ダブってくることがあるかと思います。ですから、まあ、そこら辺はご容赦ください。今回は、私は、見えるものは一時的であるが、見えないものは永遠であることについて話しさせていただきます。今、お話がありましたけど、今、新たなコロナ変異株が発生しまして、今、その全世界が、そのコロナとの、いわゆる戦いがあります。そして、まあ、そのために不安定な時代であって、また、世界中が混沌とした時代です。でこの中で実は今私が厚生労働省の、統計で調べてみますと今ですね11月21日現在ですね全世界で累計ですけどもこれは2億5648万人そして死者は514万人に及んでいます。ですからどれだけこれが広範囲に 多くの国々にこの影響を及ぼしているかがお分かりになると思います。日本でも多くの感染者と死者が出ました。そのところで先ほどもちょっと触れていただきましたけどもその中でいわゆるその背後では若い人たちの自殺者が前年度より増えています。また 経済から特に、その立場の弱い女性が、の自殺者が増加しております。ですから本当に悲惨な状況ですけども、こういう状況の中で多くの人たちが生きています。そして肩やこの地球の温暖化、いわゆる異常気象ですね、これによってこの本当に全世界においては大洪水とか大きな山火事だとか、いわゆる海面上昇による、いわゆる、この、ね、南太平洋の島々の沈没の危機だとかですね、砂漠化に伴ういわゆる食料不足の危機が本当に全世界的にそういうものがもう危惧される時代になってきています。そしてですね、でも実は私はですね、この地球を愛する愛した、実はこの地球を愛した人がいました。私のところにいたんですが、60歳で癌で亡くなりました。その方の最後のいわゆるですね、会があったんですが、その方がこの地に、この地に1時間でも10分でも1秒でもこの地球に行きたいと、そういう願いを持ってその心を死で表されました。でこの人が本当に愛してたんですね。でも私たちの住む地球はどんどんどんどん実はひどくなってきています。これは多分、年齢が重ねれば重ねるほど、どういう時代に変わっているのかということがお分かりになると思います。今ですね、今私は今から少し見える状況のこと、見える事柄の状況についてお話ししたいと思います。人は見えるものというのは非常に分かりやすく信頼しやすいです。価値をそこに置く人が多いんですね。ですから私たちが取り巻く環境というのはもうほとんどがこの見える環境、見える事柄です。でも聖書の中でははっきりとこの見える事柄と見えない事柄というのが2つのそういう領域があるということを私たちに示しております。で今ですね、私もこれを皆さん方に語ろうと思った時に、少し私の、いわゆる私たちのいわゆる人生スタイルですが、その人のライフスタイルというものを考えてみました。で人というのは若い頃はやっぱり食べる事柄、そして切る事柄、そして住む事柄というのはやっぱり中心に考えていると思います。そして少し余裕が出てくると娯楽だとか、また趣味だとか、そういうものにいわゆる関心を寄せてきます。そしてそれからさらに、まあ、私みたいに年いってきますとですね、いわゆる、お体のことを心配したりだとか、またいわゆるお金のことを心配したりだとか、そういう事柄がいわゆる発生してきます。これが一般的な、いわゆる人たちの状況、また歩みであると思います。そしてですね、今の時代というのは昔のことを知っておられる人はわかるかと思いますが、今の時代は本当にこの生活の糧を得るために、汗水を流したりですね、いわゆる努力、奮闘して、そして、いわゆる今の時代は共働きの時代ですよね。共働きでやっとこの生活の糧を得るという、そういう時代に、なってきました。実はこれが私たちを取り巻く、環境であり状況です。で私たちがですね、追い求めて追求してやっとこの得たものがある人にとっては家であるかもしれませんし、ある人においては職場での自分の地位であるかもしれません。ですね、このですから全ての事柄というのは、実は私たちがこの作られたものを獲得した時、または私たちが、このですね、それを得た時からですね、実はそういうものじゃ全部崩壊に至っているんですね。ですから例えばですね、人の誕生、これは非常に喜んでみんな本当に嬉しいですよね。ですけども、その人が生まれたところ時からどういう方向へ向かっているか、それは皆さんご承知だと思います。必ず行くところは決まっています。そして結婚生活も同じですね。 皆さんは、まあ、喜びを持って結婚されます。結婚された後どんなにですね、この家庭生活が円満でですね、素晴らしくてもですね、必ず終わりが来ます。それがですね、実は、私たちが味わっている、そういう状況なんですね。で、聖書の中でですね、実はイザヤ書の40章15節というものが、あります。このところでですね、見よ、諸国民は手桶の一雫のようであり、光の上の塵のようになされるとあります。そうですね、人は一滴の雫、塵のようであると語っています。ここで、この人類で大成功を収めた2人の人物についてお話しさせていただきます。で、1人は皆さんがよく知っているようなアレキサンダー大王です。この方はですね、皆さんが知って、まあ、教科書に出てくるほどですから、いわゆるヨーロッパ、アジア、アフリカを征服してですね、富とか財宝とか名声とかそういうものを得た人です。しかし、このアレキサンダー大王が亡くなるときに、実はこういうことを語ったんですね。棺の両方に穴を開けて、そしてそこから私の手を出してくださいと。でこれをみんなに知らせてくださいと、そういうことを実は言ったんですね。で実はこれは何を言っているか、ま、聖書のところでマルコの福音書というのがありまして、その8章36節にですね、人が全世界を手に入れても自分の魂の命を失ったら何の益があろうかとあるんですね。で見える事柄のそういうものというのは亡くなったとき、自分が死んだときで亡くなったときには決して持っていくこともできませんし、また亡くなったときはですね、それは持ってたものは役に立たないんですよ。それはやめたのか、親を見てたら分かると思います。で、またですね、もう一人の人物、これはいわゆる皆さんもよく知っているソロモン王というものです。でソロモン王というのはですね、まあ、皆さん知っているように王国の財宝とか名誉名声を得ましたが、ソロモン王の特徴というのは実は知恵のある人なんですね。知恵のある人であって、この知恵を見ようとして、シバの女王という、まあ、南の王国とかいかもしれませんけども、そのところからその知恵をわざわざ見に来たほどなんです。でこのソロモン王はですね、実はこの知恵の中でですね、火の下にあるものは、子供らは、その何であるかっていうことを、実は伝道の書の一章二節で、言っておられます。それは、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空であると、そういうことを語られました。これが実は人の真の状態であって、見える事柄はただ一言で言うならば空であるという事柄なんです。これがソロモンが至った結論なんですね。ですから私たちはこの2人の大王から見ることはできますが、すべてのものは最終的には空になるということです。そしてですね、ヨハネの6章27節にですね、朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る食物のために働きなさいと。実はこの食物という言葉自体ですが、これは、普通の事柄のその交渉なんですね。ですから、朽ちる食物は完全に見える事柄、普通の事柄のそういう状況を表しています。ですから、必ず終わりが来ます。で永遠の命というのは、見えない事柄の実際が実は永遠の命です。今ですね、私は聖書の内容について少し語らせて、いただきます。で聖書の中にの中心的で重要な事柄というのは皆見えない事柄です。神、キリスト、その霊、神の王国、永遠の命、そしてキリストの体、教会です。これらは決して私たちが見ることはできません。で、聖書の中でですね、まず神の王国について話をしていきます。聖 聖書の中で神の王国が多く語られています。実はこの神の王国というのはこの地に神の王国をもたらしたい、神の願いは実はこの地にあります。この地に実は神の王国をもたらしたいと、そういう願いがあって、実は宇宙を、地を、そして私が住んでいるこのところを作っておられます。その目的のために実は人も存在しております。で、ここですね、マタイの6章33節においては、まず父の王国と父の義を追い求めなさいと、で、ルカの17章の20節では、神の王国は見える様では来ないとあります。そしてローマの14章17節では、神の王国は雨のみすることではなく、義と平和と聖霊の中の喜びとであると言います。ここでですね、義とは神と人に対して正しいことであって、その中で平和がもたらされます。そして聖霊の中の喜びが与えられます。ですからですね、この神の王国の実際というのはですね、実はこれ本当に見えないことがあって、また神の命の領域の中で神が支配される事柄です。ですからこれは本当に見えません。そして次にですね、永遠の命、皆さんは永遠の命を多分求めていると思います。で、昔から人々はこの永遠の命、昔の人たちはこれどれで不老不朽の命という言葉を使いました。これを全世界の人たちは求めていました。しかしこの命というのはですね、非持続であって、始めも終わりもなく、そしてそれだけじゃないんですね。性質においても何の欠点、欠陥もなく、絶対的に安全であり、さらに完璧だと。これが実は神の命なんですね。この永遠の命。ですから決してそのような命というのは神の命以外には決して存在しません。ありません。そしてですね、次に皆様が教会のことをどのように、お考えになっているのか私は分かりませんが、教会というのは十字架のついた物質の建物ではありません。で、これは信者たちが集まって集会する場所なんですね。で、教会ではギリシャ語でエクレシアという言葉が使われていまして、この世から召し出された回収という意味なんですね。実は教会というのは信者たちからなり、さらに信者たちの中の三一の神、この神聖な命の総合形が実は教会なんですね。教会の内在的な意義というのはそういう意味です。ですから信者たちですけど、その中の神聖な三一の命そのものの総合形です。ですからこれは決して私たちが見ることは、その実質的なものというのは見えることはできません。ですから、この聖書の中に、書かれている重要な事柄というのは、物質の事柄ではなく、見えない事柄です。ここでですね、実は神と人の関係について話させていただきます。先ほど、実は横石さんが話していただきましたけど、結局人が作られるその前の状況まで、非造物は神が作った時に良かったなんですね。しかし、人を作られた時には、非常に良かったと。実はここに神の心の願いを見ることができます。で、この作られた人にですね、3つの特徴、他の非造物にはない3つの特徴を実は神が与えられたんですね。で、それが実は、一つは人に神の形があるということ、で、人は器であるということ、そして人は霊があるということです。で、これが実は人にが持っている特徴です。そしてですね、これを先ほどというか御言葉が実は創世記の1章26節に語られましたけども、神は言われた、我々の形に我々の姿に従って人を作ろう、そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべきの、這うすべての這うものを治めさせようと。ここで形と治めるというのが出てくるんですね。で、 神や人が神の命を得る、そして神を表現する。でそれだけじゃなくてもう一つ神の意味があって、人に統治権を与えて地上で被造物を治める。実はそれが神が人を作られた目的です。そして2番目に、人は器であると。これは神を、私たちが人は神を内容とする容器であるということです。容器として神を内容とする必要があります。そして人には霊があると。ここで、まあ、私は私たち人の体見れば分かります。人の3分、これは第一サロニケ5章23節に、あなたの霊と魂と体と守ってと、はっきりと人には3部分があることを示しています。そして実は私たちが問題なのは、霊と魂のが混同している人が多いんですよね。でもはっきりとここで霊と魂は別ですよということを語っています。で実は私たちの、例えば私がですね、例えば草壁さんの悪口を言うとしますね。そうすると私の内側ではなんか後ろめたいものを返してきます。で実はこれが良心って、良心が実は霊の一部分なんです。ですから必ずですね、私たちの中にはこの霊が存在しています。しかしなぜ神の霊が必要であるか、人の霊が必要であるかというと、実は人の霊はこの神のと接触することができるんですね。例えば電波が飛んでますよね。電波が飛んでるのをキャッチするには受信機が必要なんです。同じように人が必ず神と接触するためにはこの人の霊が必要です。で人の霊が実は接触するだけじゃなくて、私たちの中にその接触した神を受け入れる、実はそれがその機関が霊なんです。ですからこの人の霊を通して神を受け入れるときに、神は人の内容となり、さらに人は神の表現となりますと。でここで皆さんが、はっきりと人がなぜ存在しているか、なぜか、なぜ神に、人に神の形があるのかということを理解していただいたと思います。しかし皆さんは、私は神を見たことがないと、神の形があるのかと、多分私にそういう質問が投げかけられると思います。確かにですね、皆さんが言われているようなんですね、第一ヨハネの、4章12節には神を見た者は誰もいないとあります。そして、しかしですね、コロサイの1章15節ではですね、御子の見えない神の形であると。でピリピの2章6節では、奴隷の形をとり人の姿になられたとあるように、はっきりとですね、ここに、神の形があるということを見ることができます。で先ほどですね、実は2000年前にユダヤのベツレヘムでお生まれになられた方、イエス・キリストというのは実は完全な人であって神全体なんですね。ですから実は啓示録の4章11節では、この方は、あなたは万物を創造されたというように、神としてから創造主なんです。そして人としてですね、第一コリント2章5節で、すなわち人なるキリストがおられるとあって、またヘブルの2章14節には、地と肉に預かるものとあるように、この方は地と肉に預かった人なるキリストです。ですからこの方は完全に神であり人であるんですね。でこの方が実は先ほど話が出ましたけども、十字架上で、私たちの贖いのために十字架上で、亡くなられましたけども、しかし実はここで終わっているんじゃないんですね。実はここから実は復活し、命を与える霊となって、そして人の内側に命として入ってきます。ですからここで皆さん理解できるかもしれませんけど、人に霊があるというのと、この方がイエス・キリストが命を与える霊となったと、ここで共通点が出てきます。ですから神は人を非常に重要、人を容易に対してこの価値を置いているのはそこなんですね。そこでですね、ちょっともっと深いことに入っていきますけども、もう時間がすみません、ヨハネの福音書の1章12、13節ですね、しかしすべて彼を受け入れた者、すなわち皆の中で信じる者に、彼は神の子供たちの権威を与えられた、うん、これらの人は地からでなく、肉の意思からでもなく、人の意思からでもなく、神から生まれたのであると。実はこの方、 この方イエス・キリストですけども、この方を受け入れた者は神の子供たち、神から生まれたとあります。ですから皆さんはこういう簡単に考えることができるようになります。神、犬から生まれたら犬です。猫から生まれたら猫です。ですから神から生まれたら神になります。でこれというのはしかしながら非常に人の理解がなかなか難しいんですね。しかしここではっきりと実は、命として、神の命を受け入れた者は皆命を生成して神となりますと。しかし神格においてではありませんと。ここの神格というのは人はなかなか理解できないところですけども、礼拝に対象になるとか、時間制限を受けない、空間の制限を受けないとか、そして、予知能力があるとか、そういうものが実は神格なんですね。でも人は救われてもそういう神格はありません。命と性質において、神となります。そしてですね、実は、ここで私が言いたいのは、時間がちょっとするんですけど、実は神の側において人はとても必要なんですね。なぜならば人を通して神は神の御心を成就されるからです。ですから人は神にとっては非常に大切な存在です。ですからこのことを覚えておいてください。神の側では非常に人は大切です。しかし人の立場から言うと、人は本当にこの苦しみ、悩み、そしてロークの多いその中にいます。ですから人にも必要なんですね。そしてこの人に必要なんですが、それで実は私たちに、実は神の命の中にはこの私たちの必要を満たすの属性、性質があるんですね。そしてそれが例えば私が皆さんに説明したガラテヤの5章22節では、その霊の実は愛、喜び、平和、辛抱強さ、親切、善良、信仰、柔和、自制とありますと。でこれは実は私たちが、このその霊の実と言っていますけど、これは実は神の属性の表現、表れなんですね。ですからこれは実はこの命を受け入れた方、神の命を受け入れた方は皆そういうものがあるということです。でここでですね、実は私は自分、私は全ての人を愛することができない、いつも喜びがあるわけではないと、他の人たちに常に平和があるわけないという、私自身は実はそういうものは自分の中に存在してない、自分があまりないということ。しかし実は私の内側には、実は私朝主の前に出たる時に自分にはそういうものはないということを血が照らし、暴露し、私に教えています。ですから私は自由にはないと言っています。しかし私が必要とする、例えば私にとって愛、私が必要とする喜び、私が必要とするこの平和、実はこの方が私に代わってなってくださるということです。これが私たち人が必要とする事柄です。そしてですね、じゃあ私たちはこの命をどのように得たらいいのかということに入っていくんですけども、私たちはですね、今この時代、実は私がはっきり言いたいのは、この時代というのは恵みの時代です。恵みの時代というのは命を無代価で得られる時代なんですね。しかしながら実はこの主が再び地上に再来されたいと、そしてその恵みの福音から実は、すみません、ちょっと今出ませんね。実は啓示録の14章6、7節にですね、永遠の福音というのがあります。でこの時になると、その福音は完全に神を礼拝、神を恐れて神を礼拝すべきだと述べたいだけなんです。その時には私たちは永遠の命を得ることはできません。そしてですね、実はこのところで私たちに言われている事柄は、主イエスはこの地上で国を述べ伝えられた時に、悔い改めの天の国は近づいたと。創業で11章18節でも、神は異邦人にもたらす、命に至る悔い改めを与えられとあります。ですから主よ、これは私たちがどのようにして悔い改めるかが重要であるかを語っています。で悔い改めというのは、皆さんがして何か良いことをして良い行いをするようにという悔い改めではなくて、実は向きを神に変える、 今私たちは一言ものについていますけど、しかしそれを神に変える、実はこれが悔い改めという事柄です。ですから、全ての人たちは神が願っているのはそういうことなんですね。で、いわゆるローマ10章13節においては、主の御名を呼び求めるのは全て救われるとあります。私たちが実は、命を得る簡単な方法があります。で、私たちはですね、朝起きた時から、おー、主イエスよー、おー、主イエスよー、で、実はこれ、この皆の中に神の命があって、そしてその命が私たちの内側に入っていきます。ですから、私たちはその命を簡単に得ることができます。で、私がですね、実は言いたかったのは、この時代は人の人生、人の生きているというのは、この生きている地上で完結されることはありえないんです。聖書では、はっきりと次の時代、王国の時代、千年王国、そして、この時間の制限を受けない新しい視点と新しい地が来ます。で、その時が聖書にはっきりと、ですから私たちが今地上に生きているのは、あるこの限られた時間ですが、神にとっては永遠の時間の中へと、入る道を備えてくださっているということです。ですから私たちがこの時代、この生きている時代に実はこの命をいなければ、私たちはその永遠の王国、神の王国、そして新エルサレムと至る道が本当に閉ざされてしまいます。ですから私たちは、私はここで皆さんにですね、神が私にですね、叫んでいるのは、実はこのことを皆様に知っていただきたいということなんです。これが今の時代、生きている時代、この時代、この時でないと私たちは得られないんです。ですから、この生きているこの時間、期間を本当に大事にしてください。そして、主の御前で皆様の方が神の声に聞いて、また神の愛に触れて、また主を本当にこの神が本当に招いておられる、この事柄について皆さん方が本当に主の愛の中で触れてくださればと願います。どうもご清聴ありがとうございました。
ありがとう。創世記から家族がございました。20分ではちょっと無理の時間です。お時間ですけれども、最後に10ページの、4番、この歌を歌って終わりになります。イエス以外のものたくさん入っています。しかし神やイエスだけを入れることを願っています。このイエスは新しい葡萄酒です。じゃあどのようにしたらこの新しい葡萄酒が私たちに入るんですか。イエスの名を呼べなんて書いてあります。3回読んで終わりにします。
おーしゅーイエスよ、おーしゅー
の皆を呼び賛美します。
アーメン。
イエスの器の中に、私たちの心の中に今直ちにどうか入ってきてくださいますように。
アーメン。
そして言葉では言い尽くせない喜びで満たしてくださいますように。
アーメン。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
福音集会はこれで終わります。
アーメン。
今日ここでズームで参加してくださった方々、八王子にある紹介にはホームページができました。ここで書き込むこともできますし、ここで再びまた私たちとお会いすることができます。次の福音集会必ずいたします。いつになるか定かではありませんが、どうかホームページをご覧になって期待してください。